君は義科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと義科大教授陣をつなぎます。
あの人は宇宙人ではないだろうか。誰にも相談できない、そんなお悩みにもお答えします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は夏休み恒例、義科大の先生が皆さんの質問にお答えする第2弾、義科大エレクトロニクス先端融合研究所情報知能工学系、小井田光和先生がお答えします。
小井田先生、ご専門はどういう分野なんですか？
大枠で言うと脳科学なんですけども、脳って広い領域なので、どちらかといえば視覚、目の研究。
目も脳と密接につながってるわけですね。
そうですね、目自身はいわゆるカメラみたいなものですけど、目が視覚として働くためには、脳がその画像処理をしなきゃいけないわけですね。でさらに、その読み取った画像を文字だと認識したり、誰かさんだって思ったり、あるいはそれから体を動かすために、情報処理を進めなきゃいけないわけですね。その一連を視覚という部分で研究しています。
そんな先生にですね、今日2つ質問に答えていただこうと思うんですが、まずはですね、ペンネームろくろさんからいただいた質問で、色っぽい色って何色なんでしょうかという。
ろくろさん、質問ありがとうございます。これ面白い質問ですね。
あ、嬉しいですね。先生にそうやって言ってもらえると、なんか質問した方も嬉しいんですよね。
あ、そうですか。私は視覚ですが、特に色覚、色の研究をしているんですね。で、色を研究するっていうのは、人の視覚を研究することになるんですけど、それだけじゃなくて、近くの他の動物、例えば猿の色覚はどうなのと、猫ちゃんとか、犬とかの色覚はどうなのと、はたまた鳥は、昆虫は、虫は、魚はみたいな、いろんな動物の比較をするということも一大ジャンルになるんです。
すごい面白そうな研究ですね。
はい、でそこで調べていったら、どうもこの色っぽい色っていうのは、何かしら人間あるいは猿に特化した何かがあるかもしれないことが分かってきます。
色っぽい色って言っても、生き物によるってことですか？
そうなりますね。色っぽい色というふうに、英語で言うところのカラーという、単語を色っぽさ、つまりセクシーといった意味に使うというのは何でかという質問にも相当するわけですね。セクシーというのは性的に魅力のあるとかいうことで、一般的に女性に使うような言葉だと思うんですね。
色男って言ったりもしますけどね。
あ、しますね。だから男性にも使うんですよ。だから結局それは色相とか、サイドとかカラーでいうと何なのってことになると思うんですけど、どうも3つ目の色、赤っぽいピンク色というのは関係しそうかもと私は思ってます。
真っ当な感じですね。赤とかピンクとかって、そのまま色っぽいお店の色でいいですね。
そうですね、お化粧品の色とかイメージされると思うんですけど、あれが色として見えるのは実はかなり特殊なんです。
赤やピンクの色を見えるというのは特殊。
はい、どうも他の動物の色覚を調べるとですね、赤とかピンクの光でいうと波長の長い光っていうんですけど、それは彼ら見えないんです。
色の波長ってなんか赤から紫まであってね、間にいろいろあるって聞きましたけれども、その中で波長の長い赤の色は人間は見えるけど他の動物はあんまり見えない。
そうなんです。我々が可視光線で見える範囲を、400ナノメートルから700ナノメートルぐらいって決めてますけど、あれは人が見える範囲なんですね。でそれは他の近い哺乳類で比較するともう少し狭くて、赤い光あたりはあんま見えないんです。でそれは何でかっていうと、目にあるセンサーが違うからなんですね。でそのセンサーが進化の過程でちょっと増えて、増えただけじゃなくて、かつ超波長、赤い方の光にまで増えたっていうのが、他の哺乳類と猿やチンパンジー、人間 をこう分ける一つの特徴だったんです。
あ、進化していく上で人間は赤い光を見ることができるようになったと、
うん、はい、そうです。多くの動物、まあ、犬とかっていうのもほとんど色はそもそもよく見えてないんですけども、うん、まあ、見えたとしても2色ぐらい、黄色と青ぐらいなんですね。2色っていうか2原色というんですけども、
あ、よく光の3原色ってね、はい、我々言いますけどね、
はい、そうですね。3原色っていうのはまるでこう宇宙の物理法則であるかのように思っちゃうけど、あら、単に我々の目がそういう、あ、
人間用なんですね、3原色っていうのは。そうです、
はい、人間が3原色を持ってるから3原色で世の中が表現できてるような気になってるだけなんです。
なるほど。あ、どっちみち僕らは3原色しか感じられないから、逆に言うと、そうです、 RGB だけでいい。
はい、コンピューターの画面とかテレビの色も印刷物も三原色で表現してるのは我々が3つしか持ってないから、それで区別がつかないからうまくいってるんです。
はあ、
でさらにその赤い光っていうのから人間に特徴があるというところですね。
犬とか猫とか割とこう同じ哺乳類でも、もう目の仕組みが違うんですね。
あの、そうですね、眼球としての構造は似てるんですけど、うん、目のセンサーの範囲がちょっと違うというわけです。で、昔の研究者はその猿が進化する過程ですね、うん、黄色いとか緑とか赤を見分けれるようになった、それは何でかっていう時に、葉っぱの中から果物を、みかんとか、うん、ああいうものを見つけ出すのに向いていたんじゃないかっていうふうに考える人が多かったんですね。
あ、リンゴを見つけるために。
そうですね、あの今言った犬とか猫とかの2色、うん、あるいは 1色しか持ってない連中にとっては、うん、その葉っぱの中から果物を見つける大変なんですよ。あの、パッと見同じ色に見えちゃいますから、もう探せないですね。そこで猿のあるグループがそういう赤にすごく感度を持つ別のセンサーを手に入れたら、うん、葉っぱ緑の中から赤いものを見つけ出せるようになったという意味で、まあ、非常に納得な。
じゃあ猿は三原色なんですか。
そうです、猿の中でもあの人に近い、まあ、日本猿とか、うん、テナガゾル族っていうかな、うん、のグループ以降ですね。それとあの類人猿であるチンパンジーとかボノボ、うん、そして人間が三原色です。
だから赤やピンクが色っぽい色なんじゃないかと先生おっしゃるのは、うん、猿や人間はエッチだからってことですか。
ですね、今言ったのはあのまずその果物仮説だったんですけど、実は最近果物仮説じゃないっていう意見が出てるんですね。
リンゴを見つけるためじゃない、
うん、それだけじゃない、どうも相手の顔色を見分ける伺う、その通りですね。
僕らと一緒ですね。
そう、
僕らのことですけど
あのお猿の顔が真っ赤っかとか、お猿のお尻が真っ赤っかってなんかイメージされたことがあると思うんですけど、うん、あれは猿がですね、性的に成熟して発情期になっている時のサインなんです、
うん、
どうもその肌の色があの真っ赤になるっていうのも、その3つ目のセンサーが できると見分けがつく色で、
それで発情しているなっていうのが分かって繁殖できる、
は
い、
そうです、それで異性に伝えてるみたいなんですね。少なくとも猿にとってはあれが最高に色っぽい色なんでしょうね、
赤がね、
ええ
と我々も、うん、猿に近い哺乳類としては、うんうん、赤かピンクか
の色で何かしら相手にメッセージを送ってるんじゃないかなと思うんですよ。相手を見るときにちょっとこう頬が赤くなっちゃったりとかね、血色が良くなったりっていうのも一つの、まあ、可能性の仮説にしか過ぎませんけども、かもしれないというわけ
です。それで口紅とか頬紅とかあるんですか。
そうですね、あれは明らかにあの血色を良くするというだけじゃなくて、何かしらアピールするところがある、
発情しているよっていうサイン、ね、
この発情だよっていうのがお尻が真っ赤っかっていうだけじゃなくて、もう一つ根拠があるんですよ、
うん、
他の哺乳類、さっき言いましたけど三原色持ってない他の動物とかは、
はい、
じゃあどうやって発情期伝えるのっていうことを考えると、うん、そこに、ね、ヒントがあるんですよ、
うん、
ああいう連中はですね、フェロモンを使って
匂い、
匂い、あの、まあ、体のどこかから出す匂いとかで、うん、今性的に成熟してますよとか、そういう時期ですよってことを相手に伝えるんですね、
うん、
で、まあ、オスとかそのパートナーの方がその匂いを嗅ぐともうたまんなくなってこう、うんうん、プロポーズして、うん、仲良くなろうとするわけですよ、う
ん、あ、よく動物番組でもライオンとかやってますもん ね、 そう
です
ね、
あれはもう匂いですね。で、あの匂いは動物はすごく感度が高くて、うん、まあ、そうやって発するだけじゃなくて、嗅ぎ取る側の方の感度が高いんですが、うん、猿とか以降の動物はですね、その匂いを嗅ぐ能力はすごい低いんですね。
あ、
嗅ぎ取れる匂いの物質の数も全然少ないし、うんうん、葉の中の受容体っていうんですけど、その匂いを感じるセンサーの種類も圧倒的に少ないんです、
うん、
でその匂いを嗅ぎ取るセンサーが減ってるし、フェロモンがなくなっていくっていうのと、
うん、
あの色が三原色になるっていうのがですね、ちょうど入れ替わるんですね。
嗅覚から視覚の方に、こう進化の過程で変わるわけなんですね。
そうみたいなんですね。だからあの猿以降はフェロモンで相手に伝えるんじゃなくって、うん、どうも色で肌の色とかで自分の状態を伝えてるみたいなんですね。おそらくそれの子孫である我々は似たようにその色で伝えてるに違いないと僕は思っております、
うん、あというこう背景から小井田先生おっしゃるには色っぽい色は赤だぞと。
はい、もう間違いない、そう思います。
あ、もう間違いなく赤だということみたいですね。色っぽくなりたいなという方はぜひ赤を取り入れていただきます。今日先生の T シャツも赤いですけども、
ちょっぴり赤いです。
ちょっぴり発情してる、
あの全面真っ赤にすると逆に良くない。これ謎なんですけどね、色は特に赤い色は少し刺すというのが、うん、いいという話を聞いておりますね。
顔面全部にあの口紅塗ってもじゃあ色っぽいかっていうとダメなんですね、
う
ん、
そうみたいですね。デザインをあの研究したうちの大学の他の先生、うん、中内先生とかとか見つけた秘密なんですけど、うん、あの絵画とか世の中のカラーのデザインを調べると、うん、人が好ましいというのはほんの少し赤が かなり鮮やかな赤をちょびっと使うというのがどうも鍵らしいと。いう話もありますよ。
シラリズムだそうですね。
そうですね。
赤を使うんだけれどもちょっとだけというのも、
それいいと思いますね。これデザインの基本かもしれません。
ということで中内先生や小井田先生はそんなテクニックを持っているというのを知ることができましたけれどもね。
秘密がバレちゃった
ろくろさん、色っぽい色は赤だそうです、はい、でもう一ついただいておりまして、ペンネームルーちゃんパパからいただいている質問なんですけれども、宇宙人は地球人に形を変化できますかという、来ました、宇宙人ネタ。
ありがとうございます。これ大変な質問ですね。かなり視覚の研究の本質に関係する質問です。形というのはつまり見た目の色や形を似たようにさせるという、まあ、ことだと私思うんですけども、
私はあの残念ながら宇宙人に会ったことはないので、うん、宇宙人というのがどういう見た目なのかわからないんですけれども、う
ん、私もあの残念ながら宇宙人に会ったことないのでわかんないんですけど、はい、まあ、いろんな SF では戦争のように一気に攻撃してくるようなものもあれば、うん、外見は人間に習えて、うん、で人間社会に深く入り込んでいつまでか支配してるみたいな恐ろしいストーリーがありますよね、
うん、
であれをやるためには、うん、おそらく、まあ、外見は人に近いものにしなきゃいけないわけですね、うん、形とか大きさそして色とかを揃えなきゃいけないんですが、
あ、おそらく形や大きさ違うでしょうからね、
そうですね、うん、でこの質問は多分宇宙人、そういうすごい能力を持った宇宙人っているんですかって質問だと思うんですが、うん、あの宇宙に考えなくても私はそういうふうに化ける生き物を会ったことがあります。
お、人間に形を変える生き物。
そうですね、人間とまでは言わないんですけども、うん、カモフラージュといいますか、うん、そのいる場所に応じて色や形を変える生物がこの地球上にもいるんですね、うん、
よく虫とかの擬態は、うん、花の近くにいるから花カマキリとか、木の葉に似た七不思議とか言いますけれども、うん、形を変えるっていうか、もともとあいつらはああいう形で、
そうですね、
木の葉に似たのが花のところに来ると超目立ちますし、
その通りですねだから自分がいるべき場所を知っててそこに最初からその色になってるというのが、うん、まあ、そういう昆虫の擬態なんですけど、
あれじゃダメなんですよね。
そうですよね、うん、あのどっちかといえばもっと相手に合わせて、あるいは眼鏡に環境に合わせて自分の色や形を変えれる動物、うん、
花のところにいるときは花、葉っぱのところにいるときには葉っぱってなれる人、
そうですね、うん、あのおそらく見たことあるかもしれませんが、代表的にはカメレオンとかそういうのをよく持ってますね。色を変えますね
、
でもっと極端に変えるやつがタコ、海にいるタコですね。
タコ、
はい、タコは色を変えるだけではなくて形も変えるんですね。
タコってでもあのタコの丸い頭に足が8本って、ね、うん、子供でも絵を描きますけれども、うん、
あの形はまあゆでだこの形だと思うんですけどもね、海の中で動いてるときはエンチは本当軟体動物で、うん、形は自由自在に変形できます。
四角くなったり三角になったり、
はい、なりますね。あの岩肌のところに張り付くときは、うん、まず体の色が岩のように黒と白の反転の形になって、
あ、色も模様も、
あ、模様もか、そうですね、色も何かの色に変わるというよりは模様として変わります。さらに岩がデコボコしているときは体がデコボコして、つるっとした砂浜みたいなところだったらこう、うん、ぬめっとした平らな表面になります。
そんなことは タコをやるんですか。
そうですね、もう驚きです。あの動画どっかで見ていただければもう一目瞭然だと思うんですけど、うん、タコの体の中にその色を変える細胞組織があって、でさらにこう筋肉のような構造で形を変えれるんですね。
へえ、なんか色が変わる生き物っていうと、うん、みんな真っ先にカメレオンカメレオンっていうと思うんですけど、比喩的にも使えられますし ね、タコの方がすごいじゃないですか。
圧倒的にイカタコの方がすごくて、さらにタコはもう極端ですね。
イカもやるんですか。
イカもちょっと色が変えます。ただしもうタコの方は形まで変えるんで、海の中でそれ隠れてる時は見つけ出すのは相当大変ですね。
イカの方がちょっと表面硬そうですもんね。
そうですね、形はあんま変わらないので、に対してタコはもう形まで変わっちゃって、
ふにゃふにゃですもんね。
そうですね、そこでですね、今こう岩肌にタコが張り付いたらその色になる、テクスチャーになるって言ったじゃないですか、ということは少なくともタコは目を使って、そこがどんな環境か、どんな岩とかどんな色や形をしているものなのか見えてるってことなんですよ。
そういうことですよね。見えてなきゃそれになれませんもんね。
そうですよね。だから体を変えれる、形を変えれる、色を変われるということは、それ相応の目を持ってるというのが前提に。
今日先生、前半の質問でね、人間の目は進化していて三原色でって自慢しましたけれども、じゃあイカタコも三原色いける感じなんです、
どうもかなりよく見えてるとしか思えないですよね。実は哺乳類は人よりも悪いと言ったんですけど、進化の過程をずっと遡っていくとですね、ずっと昔のカンブリア紀ぐらいにの連中は色が四原色で見えていてですね、むしろよく見てるんですよ。
あ、じゃあ一遍それを捨てたわけです
か。そうですね、哺乳類になって色はほとんど捨てちゃいました。
こんなにいらないやって
、多分理由としては哺乳類はほとんど夜行性になっちゃったからというのが一つなんですけども、暗くてよく見えないからです、ただそういう昼に主に暮らしている動物、例えば鳥とか鳥類、あるいは昆虫であるとか、あと海の中の その浅瀬に住んでいる魚とかは、みんな色や形はよく見えています。
中には人間よりいろいろこう見える動物っていうのもいるわけですか。
カンブリア紀に4原色って言った通りですね、それを未だに受け継いでいて、鳥は4原色です。
へえ、
我々には見えない紫外線領域に対しても見えてます。
へえ、何色に見えるんですかね。
何色に見えてるんですかね。連中がよくこう蜜を取るように花の模様というのは紫外線で描かれているんですね、で似たような紫外線を使ったその認識として蝶々とか、蜜蜂とかみたいな、果物とか花に集まるような、虫というのもまた色がよく見えてます。
今日前半の質問でね、他の動物は緑の葉っぱの中に紛れている赤いリンゴが見づらいっていう話でしたけれども、じゃあ僕らが同じような色に見えるのも、虫とか鳥とかはもうはっきり区別できたりする。
そうなんです。我々がコンピューターとかテレビの画面とかスマホの写真とか見ながら綺麗だなと思うんですけど、鳥さんとかこう虫さんが見たらこうなんだこりゃと思ってるとですね、全く似ても似つかない色が表示されてる。
なるほど、間違ってるじゃないかって、こんなのがカラーテレビかと、
もう白黒テレビ見てるような気分でしょうね。
元の色はこうだよって鳥たちは別の色を言ってくるわけなんですね。
そうですね、形としては同じだけどなんか違う色で表示してるな、不思議だなと思ってると思いますよ。
鳥は4原色。
そうですね。
虫は
もっと多くて、4原色から6原色ぐらい。
6原色。
ただ虫とかになると我々が思ってみたいに脳で、画像処理をしているという能力はあまりないので、むしろこの色の光が来た時は食べ物を取るとか、この光が来た時は繁殖行動を起こすと、割と単純な回路なんですけども、原色としては6原色とか、あとフィルターを使って十何原色になっているような昆虫もいます。
特別なメガネをかける感じで。
そうですね、メガネを、昆虫って複眼といって小さい目がいっぱいあるんですけど、その複眼でここに、メガネをかけて色を変えたりして、でもっともっと色をよくよく見分けている連中もいます。
そういう必要があるから
でしょうね。何のメリットあるのかは分からないですけども、見分けてるということはいろんな実験から明らかになます、で、その話を元に戻すんですけど、タコが何色見てるかっていうのは結構分かんなくてですね、そんなに色はたくさん見てないんだろうなという、虫ほどではなさそうということです、ただしも形が見えてるのは、間違いないということです、でタコはですね、人は他のほとんど動物と随分違う目の構造をしていて、るんですけど解像度はそれなりにいいと、また不思議な あの軟体動物だけの特殊な目を持ってるんです。
目の構造は人間と、いや哺乳類とはまた違う、
全然違うんですけど、最終的にはいい画質で物を見てるのは間違いないです。であまりにも違うので研究がそれほど進んでいないんですけども、まあ、何かしら確かに見てるというのはあの擬態という点から、まあ、判断できるでしょうと。
あ、なるほどね。というように、じゃあ、宇宙人は地球人形を変化できるかっていうご質問には、うん、まあ、タコができるんだから、
ええ、できるやつはいるに違いないと思うわけです。ただし前提として、うん、人間と同じぐらいにものが見えている人、宇宙人じゃないと、うん、そういうふうに化けることは意味がないでしょうね、
うんうんうん、
例えば連中がこう色はあんま見えないけどよく見えてるという場合は、うん、人間そっくりに彼らはなってるかもしれないけど灰色の服でやってきちゃうでしょうね、うんうん、顔面も真っ青とか。
ああ、なるほど。
これはまあ我々が見たら異常だってすぐ分かりますよね。
よく映画とかでもあの形は人間なんだけど顔色が違うっていう宇宙人出てきますけど、あれなんかじゃあすごくあのサイエンスフィクションよくできてるわけなんですね。
ある意味できてるかもしれないし、そうですね、その宇宙人の間抜けなところが現れてるのかもしれないですね、
うん、あ、そういう作者の意図までは組んでなかったですね僕らね。
私もちょっとそれ本当かわからない。
今思いついたでしょ先生も。
そうです、ね、言われてみて確かに灰色の宇宙人のイメージがなんかありますけど本当かなわからないです。
まあ、でも人間と同等かそれ以上のそういうセンサーを持っている宇宙人だったらもうそっくりに化けることもできちゃう、
そういうことになるでしょうね。で、あの化けるというのはもう地球にもそういう生物がいる以上、うん、宇宙のどこかにもそういう生物がいるのはおかしくないと思います。
でもうまく化けたとしても鳥と昆虫は気づくわけですね。じゃあ
そうですね、あの人間は化かせても、虫とか鳥とかがその違いに気づいて、まあ、SF っぽいですけども、うん、人間を化かしておきながらなんか蝶々とか鳥とかがおかしいって教えてくれるかもしれないですね。
ああ、そのネタちょっと欲しい作者いませんかね。
いるかもしれないですね。うん、その動物によって目が違うって普通あんま思わないと思うんですけど、
よくあのお化けが来ると犬が吠えるとかね。
ああ、そうですね、
犬には見えてるんじゃないかとか。
そうですね、そういう、まあ犬が例えばね、それ吠えるのは何でかは匂いかなとか、
匂いかもしれない
と思いますけど、それに動物によってセンサーが違うというのはよくよくあります、うん、だからそれぞれの動物が優れた能力で、まあ、お互いに補完し合って警戒するっていうのはとても合理的な行動に感じますね。
桃太郎が犬と猿とキジを連れてったっていうのは
本当だ。
もしかしたら鬼は宇宙人かもしれない。
そうですね、桃太郎分かって選んだかもしれないですね。
なんでキジって思いませんでした。でも
そうですね、キジ何できるかなと。猿とかまあまあ仕事してる、犬も頑張ってくれるかなと、うん、あんまキジ仕事しなさそうですけど、ね、よく見えてる、
ね、そうかもしれないですね。あのまあ小枝先生は視覚神経科学の先生ですので、そんな切り口から今日の質問に答えていただいていろんなことが分かりました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました小枝先生の業界用語は
三色型色覚。人や近縁の猿では当たり前の三原色、三色型色覚ですけども、動物界ではむしろマイナーです。光の色に対する物理量というのは波長になるんですけども、その光の波長というのは無限にありますね。なので物理的な原色は無限です。ですが人はたったの3つの原色でほとんどの色を見分けてしまうほどの能力があります。これは非常に優秀な画像認識能力、脳の力があると考えられます。
しろ技科大。
ものづくりが好きなワコードが集うのは技科大であるにしても、自動車を作るチームがあるとは、しかも部活動で、しかもフォーミュラカーを、しかも EV だって言うんです。次週9月1日の天白の城は、いよいよ9月4日から行われます全日本学生フォーミュラ大会に向けて、マシンの調整に忙しい技科大自動車研究部を取材しますを楽しみに。